ビーズノイズアカデミ
ー、竹内恵梨香のワクワク子育てカフェ。こんにちは、竹内恵梨香です。ここでは日々の生活が今より少し楽に、そしてより楽しくなるような子育てのエッセンスをお伝えいたします。さて、本日も専門家をお招きしてお話を伺いたいと思います。今回のゲストはプロサッカーコーチでもあり、一般社団法人伊勢原 FC フォレスト代表理事の市場哲博さんです。こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、
プロサッカーコーチですね。
はい、そうです。
今どんなお仕事をされてるのか教えてください。
はい、今はプロのサッカーコーチとして幼稚園児、小学生、中学生までを対象としてサッカーの指導をしています。
プロサッカーチームの所属なんですよね。どちらになるんですか？
今現在は神奈川県の伊勢原市のサッカーチームで指導しているんですけれども、まあ、J リーグの下部組織とかそういうところではなく、地元の、地域のチームですね。
で、はい、社団法人、一般社団法人を今年の4月から立ち上げて、
はいはい、そうです
ね、新しくサッカークラブを運営するということですね。
はい、
なんかこのサッカークラブに対する思いとかあるんですか？
そうですね、サッカークラブで育った子どもたちが将来日本とか世界でもう活躍できるようにということで、まあ、サッカーを通して教育をするというような感じでしょうか。
なんかプロサッカーコーチって聞くとプロか、
なるほど
うちの子ここに入れたらプロになれるのかなと思っちゃうんですけど、そこが一番ではない？
あ、もう全然違いますね。プロのサッカー選手を育てるというよりは、まあ、むしろ日本のあれは世界のリーダーを育てていくと。
かっこいいですね。
いや、ありがとうございます。
世界っていうことは、まあ、世界のことも学んできてるっていうことですか？
そうですね、私は日本体育大学に在学中に、ドイツのケルン体育大学に交換留学として4年間行って、でそこでサッカーの指導を学んできたので、まあ、そこでいろいろ人生が変わったわけなんですけれども、はい、
あれ、もともとはサッカーをしていて、ここのドイツは指導者として学びに行ってる。はい、
そうですね。
その指導に興味を持った理由っていうのは何なんですか？
まあ、小学生からサッカー始めて、中学生高校生ぐらいになるときに、もう自分の実力が分かってあ、もうプロのサッカー選手になれないな、自分は、と、まあ、悟ったので、でもサッカーの、まあ、道には進みたかったので、指導者になりたいなっていうふうに思ったのが、まあ、中学卒業とか高校ぐらいからはうっすらと考えてい
ました。早いですね。どうでした、ドイツは？
ドイツはですね、もう人生が変わりましたね。
へー4年間ですよね。
はい、4年間です。
ドイツに行って何が一番人生を変えたきっかけになったんですか？
そうですね、やっぱり一番変わったのは、自分の人生は自分で切り開かないと何にも進まないということをドイツで学びましたし、感じましたね。
ということは今までの日本の自分は切り開いてなかった？はい、
そうですね、意外と周りの人がこうレールを敷いてくれたりとか、いろいろ気遣いをしてくれたりとか、まあそういうね、いい面もあると思うんですけれども、ドイツだと黙ってると、あなたは黙ってる人ねって終わっちゃうし。
そうかそうか、日本だと静かにしてると大丈夫、
そうですね、
何か黙ってるのねって聞くけど、ほっとかれてしまう。
もうそういう人ねってある意味リスペクトされるので。でもそうなんですよ、そういう人だっていうふうに思われるんで。まあ、なので自分で動かないと何にも物事が始まらない、自分で考えて行動しないと人生は開いていかないということを思い知らされました。
ドイツに行ってその思い知らされて、はい、まず何をやったんですか？何、一生懸命取り組んだことっていうのは何だったんですか？
まず一生懸命というか、まあ、サッカーのところでプレーをしていたんですけれども、自分を表現できないので、ドイツ人の中で
言葉ではってこと、
言葉では、はい、まあ、プレーもそうなんですけど、自分を表現できないので味方からパスが全く回ってこないんですよ。
あ、存在感がね
全くないんですよ。試合に出てるのに、もう2メートル3メートルの距離でもう目も合ってるのにパスを出してくれないんですよ。 でそれはまあなんか結局自分を表現できてない、ピッチで自分を表現できてないっていうことだったんだなと思って、しばらく経ってから僕練習中に一回切れたことがあって
なんでくれないんだよ
何やってんだよって、もう日本語で言ったのかドイツ語で言ったのかもう覚えてないんですけど、ものすごい切れまくって、あんなにおとなしかった鉄が急に怒ってるぞってそれでも一回シーンとなって、でもそこからはもう鉄って言ってパスがどんどん回ってくるようになってっていう、なんかピッチのサッカーの中でのまあ経験も大きかったかな。
そうか、なんかサッカーとか教育だけじゃなくて日々のちっちゃい一つ一つが全て自己主張から始まらなきゃいけない。
そうですね、そうですね、
はい、その中で指導を学んで親子とも接しましたよね、はい、子供の指導に対してちょっとドイツで感じたこととか、はいはい、まあ、子供自身に対して日本と違うことってあります？
あの、僕ドイツでもサッカーチームで5歳とか6歳の子どものチームの監督をやらせてもらってたんですけど、まあ日本の子どもとの一番の違いは、日本だと練習が始まるときに、はいみんな集まって集合っていうと日本の子どもたちはわーって集まってくるんですけど、ドイツだと全く集まってこないです。全然集まってこない、練習が始まらないです。
え、どういうこと？
もう自分に興味があることだったらその方向に子どもも来るけど、興味が示さなければその方向には来ないので、僕がなんかこう子どもの興味をどんどんどんどん引かせるような何か言葉であったり行動であったりをしないと子どもが集まってこないので練習が始まらないと。
そもそもサッカーしに来てるんだけれども、モチベーションが上がらないとやらない、
そうですね。
それでモチベーションを上げるためにはどういう指導をしていったんですか？
まあ、なんか子供一人一人とまあ信頼関係をこう築きながら、まあまず一人とこう楽しいことをやって、まあボールを返してですけど楽しいことをやって、二人目三人目どんどんこう芋づる式にだんだん集まってきて、あ、じゃあやろうかみたいな、はい、そういう感じですね。
結局だから心のつながり、お互いに信頼していて、この人についていきたいと思ってからしか受け入れないところもある。
それが毎回の練習のスタートがそこっていう感じで、
でもそれを繰り返してたら自信はつくかもしれないですね、本当に自分を信頼してくれてるっていうのが分かれば、お互いにプラスになるかもしれないですね。
そうですね。
その中で逆にそこから得たものを日本に持ってきて今のサッカーチームを作ろうとしてますよね。
そうですね。
今の日本に一番必要なものっていうのは何ですか？日本の子どもたちに。
やっぱり自分で考えて行動するっていうことだと思うんですけど、まあ、例えば、まあ、学校の教育でそうなってるのは仕方ないと思うんですけど、練習中に、コーチ水飲んでいいですか、とか、コーチトイレ行っていいですか、っていう風にいちいち許可を求めてくるんですよ
まあ日本ではいい子ですよね。
まあまあそうですね
勝手に行くとちょっと注意されますよね。
まあ学校ではそうだと思うんですけど、サッカーの場面ではもうサッカーって自分で考えて自分で行動する、自分で判断して行動するスポーツなので、もうそれぐらいは自分で判断して自分で行動しようよっていう。
確かにね、夫婦とかでもそうですよね。奥さんにいちいち水飲んでいいと言われたら
そうです、ね、
カチッときますよね。
そうですよね、
はい、大人では聞くことはないのに子供はなぜ言わされて教育されてるかって、そう考えると不思議ですね。
そうですね。
そういう時は何て言うんですか？
もうそういう時はもう毎回必ずてっちゃんコーチ水飲んでいいですかって聞かれるんで、水を飲むか飲まないかはって僕が言うと、子供が
飲む
とか自分で考えるとか、
あ、やっぱりすごいちっちゃいことなんですね、
うん、
逆に親の特徴もあります？ドイツの親と日本の親の違い。
そうですね、やっぱり日本の親御さんって自分の思ってる方向に子供を向けさせるというか、まあ、そんな方向性がありますけど、ドイツは意外となんかこう、何でも自分で選ばせるというか、子供にも、例えばジュースとかアイスでも、これを食べなさいじゃなくて、こっちとこっちあるけど、
必ず選択肢があるんだ。
そんな感じですね。
あ、なんかね、私一回相談されたことがあって、はいはい、サッカーチームに通わせてるお母さんが、うちの子試合中に本気で走らないですよって言って、もう何でも一生懸命取り組み子になってほしいんですって言って相談を受けたことがあって、
ありますよねだからお母さんとしてはもうサッカーの試合中にボールがあって、ボールをどんどんどんどん追いかけていってっていう姿を、まあよしと するんでしょうけれども、うん、
一番トップでね、はい、ゴール入れる人がかっこいい、
そうですよね、うんうん、でも実はそうじゃなくて、うん、その子はボールから離れていって、うん、でそこでパスを受けようとで、うんうん、受けてそこからチャンスを作り出すっていうことを考えてそこにいるかもしれないし
確かにね、いなかったら受ける人いないですもんね、
はい、そうなんですよ、うん、まあ、だからそこはサッカーがあんまり分かってないお母さんだと、もっとボールに行きなさいよ、点取りに行きなさいよって言うけど、子供はちゃんと自分で考えてそこでポジショニング取ってるかもしれないし、そこはちょっと分かってもらいたいところである
ね。むしろいいことかもしれない
ですね。いや本当ですよ、そういうことです、う
ん、はい、ちょっとねいっぱい聞きたいんですけど、
はい、
もうまとめなきゃいけないんです。
なるほど。
じゃあサッカー、そういうお母さんたちにね、はい、サッカーを上手くなってほしいと思ってるお母さんたちに、うん、サッカーをする上で、はい、またサッカーでもなくていいです、はい、その子どもの人生にとって重要なこと、
はい、
一つこれをちょっと育ててほしいっていうことがあったら教えてください。
はい、僕がよく言ってるのは、うん、オンザピッチとオフザピッチは同じだよっていうことを言ってるんですね、うん、まあ、つまりプレーしている自分と生活している自分は同じ人間だよと、
うん、
まあ、つまり、サッカーは全部自分で考えて、うん、自分で行動して、うん、自分でパスをするかドリブルするかシュートするかっていうのを決めるスポーツなので、普段の生活からそれをやんなきゃいけないので、ぜひお父さんお母さんは子どものなんかこう選択肢をちゃんと与えて自分で選ばせるとか自分で考えて行動させるっていうことをやってほしいなって。
ひたすらねドリブルがとかだけではなくって、はいはい、いかに選択肢を与えてるかでそれがピッチに出ると、はい、
そうですね、
かっこいいまとめ
ですありがとうございます。
マイクちょっと聞いておきたいです、はい、確か夢がありますよね。
そうですね、
今後それ一つ聞いておいていいですか。
はい、伊勢原にはサッカーのスタジアムがまだありません、うんうんうん、ですので30年後に国産の木材木を使ってスタジアムを作ります。
素晴らしいですね
ありがとうございます。
サッカーチームに入った子が、はい、サッカーも上手くなって、
はい、
判断力のある大人になって、
はい、
そしてサッカースタジアムで、
はい、
プレーしたり応援したりする機会があると、
ね、はい、
ぜひ見に行きたいと思います。楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
さあいかがでしたでしょうか。本日のゲストはプロサッカーコーチでもあり一般社団法人伊勢原 FC フォレスト代表理事の市場哲弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
竹内恵梨香のワクワク子育てカフェ、ここまでのお相手は竹内恵梨香でした。また次回お会いしましょう。ビズライフ